もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
16歳です。
16歳。
はい。
高校生？
高校1年です。
高校1年生。
はい。
で、今はお父さんお母さんと暮らしてるわけね。
はい。
で、お父さんお母さん何歳ですか？
お父さんが60です。
はい。
お母さんは51です。
3人で暮らしてるんですか？
妹がいます。
妹が、はい、わかりました。妹何歳？
13です。
13、はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
将来のことを見通せず悩んでしまって、うん、イライラしてしまうこととか、不安になってしまうことがあるんですね。
将来のことが見通せないってことは何？職業のことを考えてんの？
職業とか、そうですね、高校卒業後っていうんですかね。
うん。
はい。
高校卒業後のことが見通せないので悩んでるという。
それで、
うん。
別に何も関係ない日常の生活でも、
はい。
それがちょっとイライラとか、あまり楽しくないなとか、全然関係ないことにもきっと何かの関係で支障をきたしてるのかなって、心の中にそういうモヤモヤがどこかにはあるの で、でそういう時に大きな悩み事とか、深刻な悩みとかあった時に、どういうふ
う
に対処していけばいいのかなっていう相談をしたかったんですね。
ああ、そうですか。
はい。
普通ものすごい一般的なことを言うとね、
はい、
青年期の課題ね、
はい、
要するに何を解決したらいいかと、どう生きたらいいかという、その青年期の最大の課題っていうのは2つあって、
はい、
1つは興味と関心の育成っていうのかね、自分はどういうことに興味があるのかっていうことを分かるということと、
はい、
アイデンティティの確立といって、自分が自分であるという確信を持てるようになることっていうんだけど、将来を見通せず、そのことでイライラ、モヤモヤしてしまうのは、先ほど日常生活って言ってたけど、今、自分が何に興味があるのかっていう、そういうことを分からなくて、イライラするってことはないの？
どういうことが興味あるかっていうのは、一部はあるんですけど、それが果たして職業になるのかとかっていうことが。
うん。今現段階では、興味の持ってることとか、そういうのは何？
陶芸です。
陶芸？
はい。
すごいじゃない。そこら辺がもう、はっきり分かってるとすれば。
ただ普通の皿としては使えないようなものからは作れないんですけど。
うん。
そういうことは一応趣味としてやるのは好きかなと思います。
趣味として、でもとにかく好きなことはそういうものがあるわけですよね。
あ、はい。
だから好きなものが何にもなくて生きていることがイライラしたりモヤモヤしたりっていうよりも、将来の職業がどうかっていうことは別にして、そういう興味のあることがあるってことは心理的に安定することにはならないの？
そう、まだならないんですよね。
ならない。
逆に勉強よりも、
うん、
自分が今ハマっていることとかに、の方を優先的にやりたくなっちゃう時期というか、勉強が苦しいとそっちに逃げてしまいたいっていう思いもあって。
うん。勉強は嫌いなの？
あんまり好きじゃないですね。ただ一部だけ好きなのは、数学なんですよ。
ああ、でも、いろんな科目がある中で、はい、数学が好きだっていうことが分かってるわけですよね。
あ、現段階では、はい。
じゃあ、普通の高校生よりイライラやモヤモヤはないように思うんだけど。
でもやっぱりイライラしてしまうことが結構あって。
イライラしてしまう。でも、周りを見てね、
はい、
16歳の段階でね、将来を見通せずなんてことを考えてないんじゃないかな。
あ、確かに大人とかに聞いてみると、 なんかその16の時なんてまだ考えてなかったよとかって言うんですよね、
うん、僕なんかの時代もそうですよ。
そうですよね。
今日のあなたの相談というのは、つまり自分の将来が見通せなくて、
はい、
日常生活でもイライラ、モヤモヤが出てくると。
はい。
そういうこと？
そういうことですね。はい。
はい、わかりました。今日は回答者の先生として、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマドル愛先生がいらっしゃっているので、お話を聞いてください。
お願いします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
友達なんかは話すとどういうあれなわけ、将来のこと
を。あんまり話さないですかね。
じゃあ例えば陶芸、自分でもまだね未熟な段階だっておっしゃってるのでね、それも友達には言ってはいないと思うけれども、はい、多くの人がほら学校に入ってサラリーマンになるっていう生き方がほとんどだからね、今の時代ね、
はい、
それに関してはどうなの？
果たして僕がそのサラリーマンになれるのか、
うん、
本当に職業に就けるのかなとか、そういう心配もなんかあったりとかはしますかね、
うんうん、まあ就くことはできると思うのよね、いろんな会社があるしね。
あ、はい、
うんうん、それからそれを続けるっていうのでも結構個人個人で差が出てくるよね、やっぱりね。
そうですね、
うん、だからそこら辺も若い頃に培った価値観っていうのかな、
うん、
俺の人生って何だろう、どうやって生きていきたいのかなっていうのは、加藤先生がおっしゃったアイデンティティの自分とは一体どういう人間なのかなというあたりと関係してくることだと思うんですよ。
はい。
そう思うと、これまでの自分を見て、どういう男の子だったの？
幼稚園の頃は、うん、笑顔あふれる毎日で、
うん、
でもやっぱり初めてのこととかあると、うん、やっぱり泣き虫だったかなとは思います。
うん。うん、
で、小学生になって、うん、だんだん、初めてのことだとか、
うん、
辛いことでも、自分で解決できるような風には努力してたとは思います。
ああ、すごいじゃない。それで、陶芸が好きになったのはどういういきさつだったわけ？
陶芸は、中学2年生の時の授業で好きになりました。
うん、なるほど。はい。こうやってさ、今考えていくと、少なくとも考えてるときイライラは止まるでしょう。
はい。
自分のことについて手応えがある形で本当の思いっていうのを探っていくと、人間ってイライラしなくなるんですよ。
はあ、そうなんですね。
うん。
確かに今自分もすごく、自分でも不思議なぐらい落ち着いて話せてると思います。
うん。そういう、変化を感じたのよ、僕ね。だからこうするといいよってことはないけれども、みんながどう考えてるとか、学校がこう言うからとか、親がこう言うから、でも自分にとってとかいう仮と仮の話では誰でもイライラしてくると思うのよ。
はい。
例えば何食べるっていう時でも、本当に僕今何が食べたいかなって、そんなつまんないことでも割と真剣にちゃんと自分に尋ねてみると、イライラしなくなってくるのよ。
うん、
なんか、もやもやしてるなって時は、俺は今何がしたいのかななんて、本当に自分に問いかけていくと、イライラは止まるんです。
は
い、
そうですね。
うん。で、なぜイライラが止まるかっていうと、それが自分を大事にしてるっていうことにつながるからなの。
うん、
そうすると自分を大事にしていく中で出てきて、やっぱりあの陶芸のあの土をいじってるとき楽しかったなとか、もう一回やりたいなとか、自然な欲求が出てくるんですよ。どれがいいか悪いかではなくて。うん。その積み重ねが、まだまだじっくり時間があるのが今だと思うの。
はい。
だから、どれが答えなんて分かるわけがないから決める必要ないと思うの。ただ、本当に今自分がこれはどう思ってるかな、これに関してはどう考えてるかなっていう、いい意味での習慣性、常に自分に問いかけるという、
はい、
そういうことができてきたときに、自分に対する信頼が出てきて、未来に対しても、おおらかな気持ちになるように、まあ結果的にね、なっていくような気がしてならない。それで、 いい意味で本当に真面目だっていう感じるので、自分以外のことで義務的に考えねばならないとか、人に合わせなくちゃいけないとかっていうことがすごいストレスになってると思うのね。
そうですね。
うん。もっと若い時、もう人のことなんかどうでもよくて、本当に今食べたいものは何かな？本当に今優先して勉強しなくちゃいけないのは何かなとか、勉強も嫌だったら優先して今何をやろうと自分がしてんのかなと。結果的にそれができなくても、尋ねることが大事なのよ。
はい。
それが食べたい時に、俺は本当は今何が食べたいか、カレーが食べたいのか、おにぎりが食べたいのかっていう時に、おにぎりだと思っても、カレーしかなかったら、カレーを食べるけど、でもそれは敗北感にならないのよ。
そうですね。
うん。まあ、しょうがない。もうカレー食ってやるかぐらいの気持ちになれるわけだから、自分との対話っていうのかな。その中で、俺ってこうだよなっていう体感と感覚、そしてそれがはっきりした意思にまでじっくり育ててあげるのが今の高校時代じゃないかなという気が私はするよね。
あ、納得です。
うん。そうやって昔から何か手応え得た人っていうのは、やっぱり生涯そういう道に進んでる人が僕の周り見ると多かったような気がする。
そうなんですね。
うん。だから本当のもんが心の中にないと、
うん、
ただ流されて生きちゃうだけになると思うの。
そうですね。
うん。それじゃあなた自身がそういう人生は自分でつまらないんだと思ってると思うよ、きっと。
はい。よくわかりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
加藤先生にもう一回伺ってみましょうね。
はい。
16歳で先のことが見通せないでいろいろイライラしたりもやもやって言いましたけれども、はい、これは無駄じゃないですよ、
はい、
例えばね、
うん、
僕なんか16歳の時に、はい、将来を見通せずにイライラモヤモヤなんてのはないんですよ、
はい、
高校時代はあの受験校でしたからね、
うんうん、
もう受験以外考えなかったんですね、
はい、
だけどもね今君が悩んでいる将来を見通せずイライラモヤモヤというようなことはその後やっぱり大きな問題として出てきたんですよね。だからいつか将来のことを考えて自分というのはどういう人間なんだろうというアイデンティティという問題っていうのは出てきますから、
はい、
16歳で考えるっていうか悩むというか、まあそういうことは素晴らしいことですよ。
ありがとうございます。
だって年齢が16歳より高齢になってからね、
うんうん、
可能性を考えたって、はい、可能性自体が少なくなってますからね。
はい。
だからどういうふうに対処するかっていうその対処を学ぶっていうことは、
うん、
16歳としてはもう本当に望ましいと思いますよ。
大事なことってことですね。
大事なことということです。
はい、わかりました。
16歳っていうと先がものすごい開けてますからね。
はい、
大いに悩んでください。で悩むことで対処の仕方を学んでください。
はい、学ぶきっかけにしたいと思います。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
16歳で対処の仕方を学ぶことは大変恵まれてます。